宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第138回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？4月になりました。桜も満開になりました。で、学校では新年度に向けての講師会が開かれたりしております。そう、学校でね、今度ね、2年生になるとあるコースの方々の模擬オーディションの審査員をさせていただきました。あ、模擬オーディションね、だからまあ授業の一環ですね。うん、あのね、みんなね、ガッチガチに緊張してて、宮永にもこういう時期があったのだよなぁと思い出したりしました。あー、でもね、ああいう所属のオーディションの頃っていうのはまだね、ことの重大さが分からずですね、なんか興奮からすごい楽しくなっちゃったりしている若者でございました。あのね、そのオーディションは自己 PR と朗読とセリフがあったんですけれどもね、朗読がね、龍馬が行くっていう作品と赤毛のアンという作品の2択だったんだけど、担当した6人ね、見事に全員ね、龍馬だったの。みんなそんなに坂本が好きなのかって思ったら、なんかね、別にね、坂本龍馬ファンというわけではなかったらしいです。いやさ、あのね、宮永ね、以前お世話になってた事務所の代表が坂本さんと土方さんが大好きで大好きで大好きすぎて、もはやね、その方の目の前でそういう単語を言うのは地雷ワードになってるぐらい好きな方がいらしたので、もうそういう人たちなのかなってうっかり思っちゃいましたよ。そしてちなみに今日4月2日は1951年に岩倉具視の肖像が500円札に初登場した日だそうです。岩倉具視も同じ時代の人だよね、明治維新のね。でもあんまり岩倉具視のファンって聞かないな。やっぱり日本人は武士が好きなのでしょうか。ちなみにこの岩倉具視さんの500円札なんですけれども、1982年には500円硬貨、まあ今あるやつだよね、まあ、ちょっと周りのデザインとか変わってますが、今あるような500円硬貨が発行されて、新しいお金をもらえるというのにウキウキして、お年玉の額が減っていることにも気づかずに、そうよ、1000円から500円に下がっていたけど騙された、そんな宮永もいたのでありました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、舞舞こんにちは。前回は寝落ちしたとか、一応番組は木曜更新としか決まってないので少しぐらい遅くても問題ない気もします。 マイマイ的には何時に更新したいと決まっているんですか？とのことです。ありがとうございます。そうですね、木曜日に朝早くというか、まあ、ある程度早く出かける用事がなければ朝作業してもいいかなとは思うんですが、でもやっぱりね、遅くとも7時ぐらい、朝の7時くらいにはこう切り替わっていると、朝起きて皆様のお目に留まる頃には新しいものになってるといいのかなと考えております。ただですね、そのためには、まあ、できれば日付が変わって作業して寝る前に新しくなっているといいのかなと思います。だってね、早く出かけるときにちょっと寝坊したりしたら、もう夕方まで更新されないとか、夕方ならともかくほぼ翌日一歩手前まで更新されないとかあり得るわけじゃないですか。うん、だから朝7時くらいまでには更新したいなと思っているのです。はい、できる限り遅れないように更新していきたいなとは思ってるんですが、同時にできる限り一番新しい状態での内容にしたいなと思って、どうしてもギリギリの作業になってしまっているので悩ましいところであります。というわけで今週もお届けしていきます。今週の一冊、今回はですね、太宰治さんの新ハムレットという本を読んでみました。 いきなり路線変わってますけどね、これ実は2月にハムレットを見てですね、で3月に下北沢の鈴なりに行く途中でふらふらと立ち寄った古本屋さんで手に入れた本なのです。でハムレット見たばっかりだったからね、新ハムレット何が新やねんと思ったんですけれども、ですね、はい、元のお話とは全く違うお話でした。いや、キャラクターとか出だしの人間関係みたいなものはかなり、元に似せてあるというか、元を受け継いでいるのかなと思ったんですが、途中からですね、はい、登場人物の生死も含め全く違うお話になっておりました。何ですかね、太宰さんはこの立場のキャラクターにはこう生きてほしいみたいな、そんな思いがあってわざわざ書き直すみたいな感じになったんですかね、どうなんでしょう。まあ、この他にもいくつかの中編短編も収められているんですけれども、なんか結構ね、どの作品を読んでも太宰治さんの女性とはみたいなイメージ、もしくはなんか自分の中ですごくこう葛藤している的なものが現れているのかなと思いました。まあ、でもさ、全体的に思うことは言葉遣いがなんか綺麗というか、そう、いちいち丁寧というか、いちいちまどろっこしいというか、綺麗、上品っていう、あと丁寧っていう言い方もできるかもしんないんだけど、さっさと旋回みたいな、そういうちょっとこう短気な人には若干ツッコミどころのある作品かもしれないですね。ちなみに宮永は最近これを早口で読み上げるという滑舌練習法に使わせていただいております。いやね、なんかね、嫌いじゃないんだけどね、たまにね、ツッコみたくなるんだよね、なんでそうなったしみたいな、なんかすっごい考えて結果としてドツボにはまってるようななんか気がしまして、もし自分の友達にいたら背中バンバン叩いて笑い飛ばしてあげたいかな。そして多分嫌われるんだよね、あんなガサツな友達みたいな感じで。という太宰治さんの新ハムレットでございました。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、4月の8日、まあ1週間後ですけどね、8日は花祭り でございますね。宮永の通っていた高校は、4月の8日、花祭りの日が大体入学式で、3月の3日が、ひな祭りが卒業式でございました。この花祭りは、お釈迦様のお誕生日のお祝いでございますね。別名というか、花祭りが別名なのかな？乾物会というお祭りでございます。花見堂と呼ばれる、まあなんていうのかな？お家みたいな。お家？まあいいや。なんかこう、まあ、お家を作ってですよ。その中に、仏様を真ん中に置いて、で、甘茶を満たして、その甘茶を仏様にこうかける。ひしゃくでかけるというお祭りです。このね、甘茶をかけるのは、お釈迦様が生まれた時に、9つの竜が天から清浄の水を注いだ、という伝説があるからだそうです。ほう。まあ、お祝いだったんですね。ちなみにこの乾物園の乾っていうのが多分洗うっていう意味なんじゃないかなって思うんですよ。あ、というのはですね、まあこれ、人が亡くなった時に行う湯棺の儀っていうのがあるんですけれども、その湯棺の乾と同じ感じだったんですね。うん。あ、で、湯棺の儀って要するにまあ亡くなった方をお風呂で、ぬるま湯ですけど、洗い清めるという、儀式、そして、棺にお納めするという儀式なので、湯棺の乾と乾物園の乾、あ、洗うのか、みたいな感じですね。まあ、洗うとはいえ別に洗うやつを飲むわけじゃないけども、甘茶はね、美味しい、甘い。そしてなんかその、甘茶でお習字をすると上達するそうですね。やったことないですけど。ちなみにお習字苦手というか、ほぼやったことないですけども。でもね、そっちじゃないのよ。そっちじゃないのよ、宮永が興味があるのは。アマチャはね、花粉症に効くそうなんですよ。まあ、抗アレルギー作用。あと、歯周病にも効くそうですよ。あ、宮永、まあ、歯周病はいいんだ。抗アレルギー作用。こっちに興味があります。まあ、ちなみにこのアマチャですけれども、濃すぎると毒だそうですね。なんかもともと、アジサイの仲間の植物が原料らしくて、あ、でも確かにアジサイの葉っぱは毒があるっていうよね。うん。これはね、教えてもらったんだ。和食の時にね、アジサイをね、こう敷いて出してね、これ飾りなのにうっかり食べちゃってね、それ毒ですからみたいな感じだったらしいんだよね。いや、危険だね。毒はダメだ。でも、まあ、毒だからなのかな。アマチャも最初は苦いんだそうです。苦いんだけど、この葉っぱをね、乾燥させて、水を霧状にかけながら25度ぐらいで、こうずーっと時間かけて発酵させると甘くなるらしい。お茶になると甘くなるらしい。ん？発酵？まあそうだよね。お茶って割と発酵させて作るんだよね。でもさ、発酵といえばヨーグルトですよね。そりゃあ花粉症に効くわけだ。そうだよね。発酵食品は花粉症に効くんだよね。うん、そういうわけでね、最近飲むヨーグルトも頑張って飲んでおります。だいぶね、なんかね、得意になってきた。カルピスは未だに苦手なんだけどね、飲むヨーグルト割と好き。でね、こう、普段飲んでるのがですね、明治ブルガリア飲むヨーグルトなんですけれども、これがね、なんか一応、その、やっぱり効果が認められているらしくって、これは、1日あたり 100ml を目安に飲むと、腸内細菌のバランスを整えてお腹の調子を良好に保つ。そうです。うん、なんかそんな感じらしいです。で、100ml というのは 106g ぐらいが相当するそうなんですけれども、ちなみにね、いつも買うね、明治ブルガリア飲むヨーグルトの入れ物には480g 入ってるんですよ。ってことはさ、400ml、4回分に 56g 余るんですよ。で、2回分ね、こう余ったのを足したとしても、112g だから、6g 余るんですよ。つまり、2本買っても9回分に、ほんのちょっと余ってしまう。なんでこうさ、480g にしたんだよ、と思って。だってさ、425g とかだったらさ、まあ、1g ちょっと違うけど、もうほぼきっちり4回分じゃん。なんだけどさ、なんかさ、 5回目には足りないんだけど半分ぐらいあるっていうのがさ、すごくこう、っていう、なんか嫌な感じだよね。でもね、それをね、言ったらね、先輩にね、うん、それが次を買わせる罠よ。って言われました。そうなんですかね、罠なんですかね。でも罠にはまって飲んじゃうね。っていうかさ、なんかすごく辛いわけじゃないんだけど、むずむずっとするこの花粉は一体いつまで続くのでしょうか。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。かちまるの小枝さんから。新年度がスタートしました。マイマイは新しく始めてみたいことなどありますか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、実は来月からスタートなんですけれども、新しい習い事を始めてみることにしました。あ、まあもちろん期間限定のね、お試しというかチャレンジ的なものなんですが、以前お芝居でご一緒した方が無声映画にお話をつける活動弁士というお仕事をしてらっしゃるんですけれども、その回をですね、何回か見せていただくうちに興味を持って、でちょうどですね、その方のお師匠様が、まあ、いわゆるカルチャースクール的なところで教えてくださる機会があるということになりまして、5月から通ってみようかなとお申し込みをしてしまったところであります。あ、活動弁士なんてさ、説明もさ、セリフもさ、男も女も一人でやるってことだよね。うん、いや、もちろんそんな長い作品にチャレンジできるなどとはまだ思っておりませんが、いつかそういうことができたらいいなと野望をこっそり胸にしまって、まずはチャレンジさせていただこうかと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな保留体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がる